Radio Cabinet。 直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。ということで始まりました2回目の放送ということで、皆さんどうお過ごしでしょうか。2月10日アップということで、一番、日本が寒い時期になってまいりました。もう皆さん正月の気分も十分抜けられて、そろそろ仕事の方で疲れが溜まってきているのではないでしょうか。僕の方はですね、前回この1月10日アップ分の収録が終わったのが年末でございますが、12月31日からですね、ごっそりと風邪の方を引いてしまいまして、風邪と一緒に腰痛も一緒にかかってしまいましたので、年始からですねずっと接骨院の方で治療を続けて、仕事始めにも間に合わず1日休みで、1日遅い仕事始めとなってしまいましたけども、皆さんこれからがですね一番寒い時期になりますので、体の方を十分に気をつけていただいて、少し、ストレス発散にでもですね、こちらの番組聞いていただければなと思います。まあ、ちょっとオープニングその言った接骨院の話をしようかなと思うんですけども、もともとね腰の方はあまりよろしくない人間ですので、まあ、痛めたらですね接骨院に行って針を打ってもらうのが一番いいんですけども、今回ですね初めて針に電流をつないでビンビンビンと、電流をですね体に流したわけですけども、やっぱりねマッサージよりね全然違いますよね。皆さん針の方をやったことがあるでしょうか。結構敬遠されがちで痛いんじゃないかとかね言われてしない人も多いんですけども、まあそんなにほど痛いもんでもなければ気持ち悪いわけでもなく、実際一回やったらなかなか癖になってですね、もう腰がすぐ痛くなったらすぐに針をしてもらおうと、とりあえず針してくれというようになってくるんですけども、まあ、今回も非常にいい先生に巡り合ったのか1週間でこっちの方も治りまして、仕事の方も、いつも通り開始することができました。何よりね腰が痛いとですね座ることができないんで、原稿の方もですねパソコンに向かっていつも床に座って打ってるわけですが、まず1分座ってられないので原稿をまず書くことができません。ディレクターのですねノートパソコンの方を引っ張り出してですね、椅子に座って、ジュピターはもうダメなので椅子に座ってですね、それでもまあ打ってて1時間持たない、そんな状況の中で、まあ、1月の4日ぐらいにですねパコパコパコパコパソコンをいじってですね1話作り上げたんですけども、まあ、それを作るまでにですねもう4、5回立ち上がっては下に行ってタバコを吸って腰を伸ばしてからまたもう一回戻ってきて作り直すと、そういうような作業の方が時間を食ってしまいました。何よりもですね腰の方を大事にしとかないと人間動けないなというのを実感いたした今日この頃ではございますが、それでは、一曲まで聴いていただきまして、今回は、後書きの方ちゃんとコーナーの方進行できますので、そちらの方やっていきたいと思います。それでは1曲目、ルローグループでムーンジェリー。 聞いていただきました。ルローグループでムーンジェリー。ということで、後書きのコーナーに参りたいと思います。今回はですね、月刊キャムネット1月2月号 PDF 版、前回、告知しました通り、付録本誌連載開始直前特別企画より、不老不死の薬、こちらの方をやっていきたいと思います。まずですね、こちらの方のお話をする前に、僕のちょっと書くような小説の、なんていうんですね、どんな小説を書くのかというのをですね、お話ししたいと思うんですけども、基本的に登場人物というのはあまりたくさん出てくるわけではございません。大概ですね、出てきても3人ぐらいまでで収まるだろうと、そういう考え方で小説の方を書いております。なんでそんなに、登場人物が出てこないのかと言いますとですね、鍵括弧で言葉のセリフを書くわけでございますが、その後のですね、ナレーション部分というのか、文脈が続くんですけども、と何々は言ったというのを僕は基本的に書かないスタンスを持っております。今回の不老不死の薬を見ていただいてもですね、と言ったという言葉は多分一回も出てこないんじゃないかなとは思うんですけども、不細工な書き方をするのが嫌いなので、 私はとか僕はという書き始めをすることもなければですね、何々は何々と言ったという書き方もできるだけ避けて通りたいなと思いながら小説を書いております。またですね、今回掲載するにあたってですね、1話完結ということで字数の方も限られておりますので、だいぶ最初に作った原案よりはカットカットカットでですね、文字数も減らしていっておりますので、もともとあった文章というのがなくなって出来上がっていくというスタイルを取っております。大事な部分はできるだけ消さないようにしなければいけないなと思うんですけども、やっぱりね、書いてる方が消しますとどうしても頭の中で分かっているので大事な部分を消してしまったりですね、理解できなくなってしまう場面が出てくるかもしれません。これこの前ですね、友達が来まして一回原稿を読んで帰りましたけども、まあ早速ダメ出しを食らったのはこれでしたね。必要な部分を消しとんちゃうかと言われまして、確かに読んで自分の中では分かっているのでこの部分いらないだろうと消してみたら、後で読んでもらってここ分かんないよと言われてしまうと返すこともないわけではございますが、まあ、そちらの方は僕は注意して書いていけばいい話ではございます。今回の不老不死の薬、こちらの方もう名前の通りではございますが、不老不死、生か死かという話でまとまっておりますが、皆さん、読んでいただけましたでしょうか。このお話の流れでですね、出てくるのは、博士、そしてですね、坂本という若い助手、これ本文には助手とは書いておりませんが、まあ、助手とわかるだろうと思って消してしまいましたけども、坂本くんは助手です。坂本くん2人だけ出てくるわけですけども、一番最初にですね、若い男性は博士の知らせに家からとんぼ返りしてきたとございますが、こちらの方もちょっと削っております。最初はですね、本当は3日4日、研究室に泊まり込んだ後やっと帰ってきた中で電話がかかってきたという設定で始まっておりますが、まあそんな大したことではないのでカットいたしました。でこちらのですね、本文に出てくる研究所というところは皆さんどんな感じで想像されているでしょうか。僕の中ではですね、あまり大きな研究室というよりもですね、もう本当に8畳10畳そこら辺のですね、狭い部屋で、人も 2,3 人入れたらいいんじゃないのというようなところで研究をしているという設定で書き進めてはおりますが、皆さんはですね、研究所というところに入ったことがあるでしょうか。僕は基本的にですね、大学も高校も文系だったのであまり理系の研究室というのに入ったことはないんですけども、まあ基本的にですね、研究室というのはあまり綺麗なところではないというイメージを僕は持ってます。段ボールが積み重なれてですね、機材が量産置いてあるというイメージの元でこの文章を書いてるわけですけども、この子に出てくる博士の方もあまり、部屋をきれいにするというような性格ではなくてですね、できるだけ無頓着な、ちょっと年のいった60過ぎたあたりの、年齢設定の下で書いております。一方ですね、坂本くんの方、こちらの方はもうまだ学生上がりたて大学院生ぐらいの年齢でいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この2人を中心に話が回っていくわけではあります。今回はですね、薬を作り上げていく中で突然出来上がった不老不死の、まあ、細胞をめぐっての話ではございますが、皆さんどうですかね。一応死なないという話のもとで、もし自分が死ななかったらどうなのかなと僕も考えたりするんですけども、まあ、何よりもですね、もし死ななかったら今の仕事をしているのかどうかと、難しいとこなのかなと思いながら、もし死なないのであれば定年もなければ多分仕事はしないだろうなと思うんですね。終わりがあるからね、いやいやながら頑張れるところも人間だからあるんだろうなと思いながら、もしタイムリミットがないとなればですね、向上意欲というものが決して保たれるのか、もしくはですね、あるのかどうかというのもハテナマークになってくるのではないかなと思うんですけども、まあ、この場合はですね、今回坂本という男はですね、薬を盗み出して、巨万の富を得るというところ、こちらの方が物語を展開する中でですね、ネックになってくる部分なんですけども、まあ、でも化粧品を作るというのを皆さん買うんですかね。まあ、でもそれでも皆さん女の人は永遠のテーマではございますけども、高い化粧品もあれば安い化粧品も、今ではコンビニで化粧品を売る時代にはなっておりますので、僕はつけたことがない、まあ、つけたら問題になってくるんでしょうけど、つけたことがないので何が違うのかもよく分かりませんが、まあでも年を取らないような化粧品ができたならば多分皆さん買うんだろうなとは思います。まあ、どれぐらいまで お金をはたいて買うのかは知る、まあお金持ってる人は払うわなお金持ってる人は大枚はたいてでも買うんだろうなとは思うんですけども、まあこの事業を行う前にですね、博士が倒れる部分場面が出てまいります。こちらの方が最後の場面に、重要な意味をなしてくれますので、ちょっとこちらの方を深く話していきたいと思います。坂本という男はですね、決して、バカな男ではございません。どちらかというとですね、非常に賢い男であるということが、まあ、文章の中で出てくるわけではございますが、博士が倒れたその時までは決して、お金儲けをしようとそういう野望を実現させようとしていたわけではなくですね、まあ若いながらに野望を持ちながらムンムンと過ごしていた、そういう青年という扱いでここでは書かれております。博士が倒れた時にですね、彼はそのままほっといたわけではございません。助けに歩み寄った時にはですね、決して腹黒いところを見せるわけではなく、純粋に博士のことを助けようと、歩み寄ったわけではございますが、まあ、ここから、彼は非常に頭の回転の速い男でありますので、ふと自分の野望のことについて、これは博士が倒れてもう助からないなと思った上で、助からないのであれば、利用しようじゃないかという計算をした結果が今回の話の結末につながっていくわけです。博士が再びですね、意識を取り戻した時には不老不死の細胞の入ったビーカーとサンプルが抜き取られ、彼はもう忽然と姿を消していたわけではありますが、この時にですね、彼は一つの保険をかけ、自分がどうなるかということを多少なりとも脳裏に浮かべて、その上で行動していくことになります。最後の部分にもですね出てまいりますが、不老不死の人間になるということはですね、一番不都合が出てくる点はですね、自分が死なないのに周りの人間はどんどん死んでいくということで、ということはもう自分だけが生きているので、どんどん他の人から見たらもう浮いていってしまう存在になっていくのが一番問題な部分ではあるんですけども、これをまあ博士は十分に心得ておりましたし、坂本についても、まあ、年を取るというのこの言葉が適切かどうかは分かりませんが、年を重ねていく中でだんだんと自分でも自覚するようになっていくわけです。まあ、その後にですね、化粧品を開発し巨万の富を得て、彼はお金持ちになっていくわけではありますが、さらに数十年後、博士が後悔をしている中で、彼がきっとこうするであろうなということが現実に起こります。それというのはですね、彼が再び博士の元に現れて、数十年前にかけた保険を下ろしに来るという場面につながるわけではございますが、この保険というのはですね、あえて博士を、そのままにしておかなかったということが保険になっているわけで、博士にも、自分と同じように不老不死の薬の方を飲ませておいたというのが、保険ということになります。なんで飲ませたのかというのはもう分かる人には分かると思いますけども、もし死にたくなった時にですね、まあ、これを作った人じゃないと、まあ、基本的には死ねる薬というのを作れないであろうという彼の計算のもとで、博士は生かされているという状態を数十年間過ごすわけでございますが、まあでも考えるとさ、やっぱり最初の10年20年というのは別に構わないのではあるんでしょうか。100年200年、まあ不老不死なんで1000年でも2000年でも行きますけども、だんだんだんだんと自分の知ってる人間が少なくなっていくということは、自分がだんだんだんだんと孤独になっていくということと同じで、それに人間が耐えれるのかだと、まあ日頃みんな僕は一人で生きてるんだという人もいれば、まあたくさんの人に支えられて生きていますという人もいますけども、何かしら人との接点を持って生活を過ごしているのが通常の状態ではないかなと思います。これがもしですね、本当に、まあ、ちょっとここで話を脱線させますと、リアルタイムで別に僕はこれを測って書いたわけではございませんが、今映画の方でですね、ウィル・スミス出演でですね、アイアム・レジェンドという映画を公開しております。こちらの方もですね、最終的にもうまだ見てないんで、もうよくちゃんと分かりませんけども、まあ、予告を見る上ではですね、多分ウィル・スミスが最終的に人類の中で一人生き残ってという話なのでしょう。 まあそういう話になっておりますけども、やはり孤独に耐えれるかどうかっていうのが一つの、不老不死の薬の中ではネックになってくるんだなと思います。これをですね、若い時に分かるか分からないか、まあこの場合坂本という男がそれを理解できるかできないかというところが、博士との大きな違いではありますが、年月を重ねる結果、やはり一人では生きれないということに坂本も気づいて博士のもとを訪れるというところが最終の結末につながっていくわけではございますが、最終の場面でですね、博士はあえて彼を試すような行動を打ちます。この場合ですね、どっからが彼の作戦だったのかというのはあえて言いませんし、僕もまあそこまで、彼がどこから作戦を練ってですね、坂本に自分を殺させるのかということは考えていたのかというのは微妙なところだなと思う。まあ数十年間ありますから、徐々に徐々に考えていたのか、それとも自分が目を覚ました時にもうそれを考えついたのか分かりませんが、彼の、博士のですね作戦に、坂本はうまく引っかかりまして、結果的に博士は、無事死ぬことを達成するというお話でありまして、坂本は最終的には死ねないまま、この先はどうなるんでしょうか。最後坂本の言葉を残してお話は終わるわけでございます。一つ映画の中でですね、昔トム・クルーズとブラッド・ピット主演のインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアという映画がございましたが、こちらもですね、まあヴァンパイアというのは基本的に死なない生き物で、その苦悩について延々とすごい豪華キャストでお送りするという映画がございましたけども、やはり最終的に生き続けるということはそれなりに進化をしていかなければ、生き続けることはできないと、まあ、生きていても死んでいても変わらないのならばそれは死んでいるんだなということを僕はお伝えできたらなと思うんですが、まあ、今回この不老不死の薬、皆さんどうだったでしょうか。それでは、2曲目、コーナー終わりまして2曲目聞いていただきましょう。ウェッジソウルで布団虫。 聞いていただきました、ウェッジソウル布団でした。次で、次のコーナー、響く映画のコーナーということで、前回ですねこのコーナー2本、紹介の方させていただきましたけども、聞き返してですねあまりにグダグダだったので今回からは反省いたしまして、紹介する映画は前日に1回見ておこうということで今回しっかりと見た上でお話ししたいと思います。今回の映画は、12人のイカれる男ということです。でですね、この12人のイカれる男こちらの方は、前回の、シンドラのリストこちらの方も白黒映画、まあ、これはまあえて白黒にしてはいるんですけども、今回の、映画の方も白黒映画、非常にですね低予算そして低期間というか、短い期間で撮られた映画ではございますけども非常によくできた映画でして、密室劇の金字塔と、言われる映画になっております。予算も本当にですね少なくて今なんていうのはこの前上映されましたトランスフォーマーなんて何百億ドルとかかっているような映画が最近主流ではございますけども今多少時代が違いますけど34万ドルレートがちょっと今変わってますので、まあ、大体1億程度で作られた映画になっております。まあ確かに使われている場所がですねもう一部屋だけ、大体10、まあ、アメリカなんで何畳という概念はないんでしょうけども10畳12畳ぐらいの会議室に別にちょっとトイレがついている、ただそれだけの一室で、12人の男が話し合いをするという、法廷ものになっております。何よりもですねこういう小さな空間の中でお話を続ける、まあ、この映画も実際96分、1時間半その場面だけで通しておりますので、何が難しいかと言いますと脚本がちゃんとできていないと全くもって面白くない B 級映画になり下がってしまうというところが非常に難しいのではございますけれども、この12人のイカれる男非常によくできた映画でございます。元はですね17歳の少年、こちらの殺人の罪において無罪か有罪かそれを決定する陪審員のお話、12人、全員陪審ですね、1番陪審、2番陪審と続くわけではございますけども、その人たちが最終弁論を聞いた上で最終的に有罪にするのか無罪にするのかということを話し合って96分間ずっと話し続けるという映画になっております。まあ12人いるわけですけども非常にみんな個性的と言いますか、それぞれの、キャラクターが非常によく出来上がっております。とても真面目な人から老人、ちょっと不良時代を過ごしたおじさんまでですね、まあ、いろいろな人がそこに集まってああでもないこうでもないという話をするわけではございますけども、この空間を狭いながらに広く使うという技術非常に優れたものがあると思います。言っても十何畳の部屋ですよ、まあ、せいぜい歩けてもぐるっと回って4、50歩っていうところをですねフルに活用して、時間経過がない分雨を降らしてみたり、夜にしてみたり、そういうことで時間の表現であったり、また人の苛立ちであったりを表現しているのではないかなと思います。こういう、まあ、これも B 級映画のうちには入るのでしょうけども、B 級映画の中でも非常に優れた映画をまた今度ですね違う映画も、紹介できればなと思っております。ということで今回は、12人のイカれる男こちらの方を紹介してまいりました。それでは、今月3曲目、ホアリーサイコワンダフルデイズ。 ホガリ最後でワンダフルデイでした。ということで今月もエンディングの時間になりました。今回ですねちょっとお知らせがございます。先にですね次回のことを言いますけども、次回の後書きのコーナーでは、2月20日発行月刊キャムネット3月4月号、5分間ノベルティットビットより、喫茶ルノワールこちらの方をやっていきたいと思うんですけども、今回ですねちょっと編集長の方とお話をしまして、月刊キャムネット、本誌、こちらの方はフリーペーパーになっておりますけども、こちらに、喫茶ルノワール、これ連載しておりますが、ウェブ版、PDF 版におきましてはですねこの喫茶ルノワールとは別にまたもう一個、違うお話の方を収録して、データ化しアップすることになりました。ということはですね、2月20日のウェブ版には2つ小説が、PDF 版ですよ普通の見るじゃなくて PDF 版の方ですねこちらの方には2つ小説が載ることになります。それをですね、次回またその次の回と2回に分けて2つお話をするということになります。ですから、次回はとりあえずですね、本誌版の方、喫茶ルノワールこちらの方を読んでおいていただければなと思います。まあ、またその PDF 版の方こちらの方はですねその次の回の時にもう一度説明させていただければなと思いますのでまたそちらの方も読んでいただければと思いますが、まあ、何よりも一番寒い時期になっておりますので皆さん体の方気をつけて暖かい格好をして、ラジオでも聞いてゆっくりしていただければなと思います。それでは今月の、ティットビットこれで終わりにしたいと思います。それではこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.